ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータベラマニシッカーパダンサマディアミ。
パーナーティパータベラマニシッカーパダンサマディアミ。
アディンナーダーナーベラマニシッカーパダンサマディアミ。
アディンナダラベラマニシッカパランサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパランサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパランサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナベラマニシッカパランサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
今日もあんまり話すことないですけど、まあ今朝皆さんに送ったメールの中にしたように、今日はまあどうしても今の非常に緊急事態になってますので、それについてどうしてもお話ししておきたいと思います。まあそれはもちろん、まあ私はそんなジャーナリストでも政治評論家の番でもないから、あくまでも仏教の話として話しますけども、ただ今起こっていることはまさに仏教の話ですので、当然仏教の話になるんですけどね。で、題はね、まあ、今朝のメールに書いてように、まあ、チベットの情勢に対する緊急アピールで、それでダッシュしてね、どうしようかな、でダッシュして、まあ、正午について、ね、正午っていうのは正しい当たるね、八正道のうちの一つですけども、正午って分かりますね、正しいに語る、正午です、ね、だからチベットの情勢に対する緊急アピールダッシュで正午についてとしてください。またの存在がします。はい、ちょっとあまりにもいろんなこと話さなきゃいけないんだけど、まあ皆さんもね、テレビや新聞さんざん読まれていると思うし、だから私がそれ以上のことを知ってるはずもないんですけども、ただいろいろね気づくことがあるので、まあちょっと話していきたいと思うんですけども、でただね、ちょっと最初からあれしておかないと、なんか話がどんどん変なことが単なる話になってしまうので、まあ正午っていうことでね一応話しておきますけども、まあこのプレゼントモメント、ワンダフルモメントっていうティク・ナット・ハンさんの、ガーター集の中でね、歯を磨くっていうガーターがあるんですよ。でまあ、英語を読みますね、Brushing my teeth and rinsing my mouth, I vow to speak purely and lovingly. When my mouth is a fragrant with right speech, a flower blooms in the garden of my heart. で、星ゆまさんはどう訳したかというと、歯を磨き、口をすすりながら、汚れなく慈しみを持って話せますように、正午を語るとき、私の口から良い香りが流れ、心の中の庭園に花が咲きます。今正午ってまさに今私が言ったことですよ。正午の一つの正しいことです。もう一回言ってみますね。歯を磨き、口をすすぎながら、汚れなく慈しみを持って話せますように、正午を語るとき、私の口から良い香りが流れ、心の中の庭園に花が咲きます。ブラッシングマイヒー、歯を磨く、ブリッシングマイマウス、口をゆすぐ、で、アイバウト、何々を誓います。スピークピュアリー、アンラビング。ピュアリーは、まあ、純粋とか、まあ、汚れなくですね、ラビング、慈しみを持ってる。ね。で、これ、マイマウスイズフレグラント、ウィル・ライト・スピーチ、ライト・スピーチ、勝負ね。でもって、フレグラント。いい香りが私の口から来たとき、そのときにアフラワーのように澄んだガーデンをマイハート、まあ私のハートのガーデン、まあそういう名前を使ってますけども、そこで、うん、まあこれは日常生活の中で、正語、正しい言葉を使うってことも最も日常生活に属したというかな、言葉ですね。だから歯を我々は毎日磨くわけですけども、その時にね、ただ単に口の中の、食べかすとかそういう、ものだけをね、きれいにするんじゃなくて、その悪い言葉で汚れないように、 そういう誓いを持って歯を磨いていく、ね、それでもって、一日の中で、いろいろ話す場面において、ね、そういうふうに話していこうっていうことですね。でそれをもうちょっとね普遍した言葉が、木村多さんのマインドフルネストレーニングの9番目にあるんですね。でこれがね、まあ、もうちょっと普遍してるんですよ。で、まあ、ちょっとねこれ、ちょっと英語読みますけどね。 Aware that words can create suffering or happiness. We are committed to learning to speak truthfully and constructively using only words that inspire hope and confidence. We are determined not to say untruthful things for the sake of personal interest or to impress peopleNor to utter words that might cause division or hatred. We will not spread news that we do not know to be certain, nor criticize or condemn things of which we are not sure. We will do our best to speak out about situations of injustice, even when doing so may threaten our safety. でまあなって、まあちょっとね、今日はこれ全部話してたけど、ちょっと時間足りなくなっちゃうし、まあ、ちょっと今日の主題と、まあに全部これについて語るわけじゃないんで、ね、で最後のね、1行だけについてちょっと話したいんですよ今日は、ね、でこれは、まあ、今日の、昨日ぐらいのメールにも書いたんですけども、ここですね。 We will do our best to speak out about situations of injustice even when doing so may threaten our safety.ね、だから基本的にね、これはどうやって話をするかっていうことについての、まあ、戒律なんですけども、まあ、これは、ティク・ナット・ハンさんたちの、まあ、いわゆるの現代的な、授業の、ね、戒律があって、それの9番目っていうそういう位置づけなんですけども、で基本的な考え方は話すことによって苦しみか幸せを生んでしまう、ね、これはまあお分かりのように、まあ、我々の日常の中でね、どうやって話すか、お互いの言葉によって我々は幸せになったり、傷ついたり苦しんだりするわけじゃないですか。まあこれはね、もう当たり前というか、まあ、これが我々の生活のリアリティですよね。まあ、本当にほんのちょっとした言葉で気持ちよくなったり、ほんのちょっとした言葉でなんかしちゃってね、まあそれぐらいの、我々の言葉っていうのはパワーを持ってるわけですよ、ね、でそれだからこそこのパワーを持ってる言葉を、非常に気をつけて使っていこう。なぜだったらば、それは苦しみと幸せを呼ぶんだから、ね、使い方によっては苦しみを呼んじゃう。だから基本的には、苦しみを生まないような言葉をの使い方をしよう、そして幸せを生むような言葉の使い方をしようというのが基本線ですね。で、そのために、トゥルーフリー、真実とコンストラクティブリー、建設的な話し方を、しよう、そして、希望とホープとコンフィデンス、希望 と、自信を生むような言葉のみを使っていこうっていうことなんですよね、基本線は。で、うん、だからじゃあどういう言葉を使わないようにしようかっていうと、自分の利益のために、嘘を言ったりね、あるいは、その人を何て言うかな、インプレスだから、まあ人をただ何て言うかな、感銘を与える、まあ、それはその何か利益を得るためですね。そういうふうな何か自分の利益を得るために言葉を使ったり、あるいは、その仲違いや憎しみを生むような言葉は使わないっていうね、そういうことなんです。まあこれは皆さんの日常の言葉の使い方を見ていけばね、非常に、 よくわかるし、これはまあ世の中の、ことを見ていけばね、本当にこの通りじゃないですか。で、まあちょっと、まあ、これからここら辺がだんだん話が始まっていくんだけども、そのなんていうかな、この世界っていうのは、まあ、人と人とが生きて生活をしてるって言葉を使ってるわけですね。で、ありとあらゆる言葉が今話されてるわけですよ。個人の生活の中でもそうだし、皆さんの家庭生活の中で、職場の中で、でそして今はもちろんその非常にマスコミュニケーションといってね、昔だったら本当の日常の人と人とが出会う、そういう場面でしか言葉っていうのは話されなかったのに、もう今までもなくね、テレビ、インターネット、ラジオ、ね、あらゆる手段を使って、まあ、ここで話したことが世界に届いてしまう。なんとここの話だって、今現に私が話していることも、まあ、今、一般に来てらっしゃる人に向かって、今、現場で話してるんだけども、まあ、これ今、録音されて、これが、まあ、インターネットとして、広くね、行き渡る、まさに私らの、まさにこの話ですら、そうです。なわけですね。でそういう言葉がいろんな、もちろん影響を我々の生活の中で与えていて、それだからこそ、この要するに何が言いたいかというと、その話すってことが我々の生活の中で非常に大きな場面を占めているわけじゃないですか、ね、でそしてそれが、もう我々の生活そのものをね、左右してしまっている。だから言葉をどういう言葉を使うかによって我々の世界そのものを変えることができる、いい意味でも悪い意味でも。だからそういう自覚がを持たなきゃいけないってことなんですよ。でそれでそういう自覚を持った上で、じゃあどういうふうに話をしていったらいいのかっていうところで、トゥルースフルとラリングっていうこの2つを挙げてるんですね。トゥルースフルというのは真実ですよ、真実の。だから今大人にしたばっかりじゃないですか、4番目ね、ムサーワーダ・ベーラマニ・シッカ・パダン・サマ・ディアミね。ムサーワーダって何でしたっけ、ね、嘘の話し方でしょ、で真実な話し方をしないっていうことですよね、嘘をつかないっていうね、まあそれがもう、まあ、一つですよね。要するに我々は嘘をつくことで何のために嘘をつくかというと、もちろん自分の利益のため、まあ、いろんなことのためについているんです。で、まあ、それが一つの大きなポイントで、もう一つがラビングってね、慈愛の子に言ったっていうことですね。だから、この二つの条件が、をいつも考えていることなんです。で、これはね、一つだけだとちょっとおかしくなるんですね。要するに、真実なんだけども、だけどその何も生まない言葉ってあるわけねあるじゃないですか、 あなた醜いですねとかね言ったって、これはそれがたとえ真実だとしても、ね、そんなの言葉傷ついちゃうわけだし、何も生まないわけだしね。だから真実だとしても、それが何も生まないんだったらば意味ないわけ で、だから常にラビングでなきゃいけない、愛がこもってなきゃいけない、慈悲がこもってなきゃいけないわけですね。だけども慈悲がこもっていても嘘だったら、ね、またそれも力を持たないわけですよ、ね、でそれで、真実でありかつ、慈悲のこもったっていうこの2つのポイントを抑えれば、まあ大体何を言うべきなのか、そして何を言ってはいけないのかっていうのがね、大体の線として、見えてくると思うんですよ、ね。まあ、だからこの真実であるってことと、慈悲を持つっていう、慈悲がそこに入ってるかどうかね、この2つのポイントをチェックしてもらったら、皆さんが言うべきこと、言ってはいけないことの、ね、大体の判断がついてくると思います、ね。まあ、もちろんこれは今大体って言ったけど、あくまでも大体であってね、こんな我々の生活っていうのはものすごく複雑だし、場面場面によって微妙に違ってきますから、その判断を、ね、非常に迫られるわけですよ、ね、だからだけどまあ大体のね基本線としては真実である、要するにそうじゃないことと、 慈悲があるかという、この2つをやっておきさえすれば、あの嘘だとか、あの本当だけども人を傷つける言葉とかね、そういうことを、まあ、避けられるわけです。そして、まあ、大体まあこの線でいくんだけども、でね、だけどここでその最後のところにさっきも言ったように、もし何かインジャスティス、不正義ですね、不正が目の前に行われたとしたら、それをについてスピークアウト、スピークアウトというのはこれは非常に強い英語なんだけども、要するに真実をまあ発言する、発言するといっても本当にあのみんながなんか怖くて黙り込んでしまうような状況の中であえて発言するという、ね、そういうニュアンスなんです、スピークアウト、そしてそれがそうすることによって自分の安全が脅かされたることになったとして、そういう状況の中においても、スピークアウトしなきゃいけない、真実について言わなきゃいけない、ね、っていうことを、まあ、ここでは、まあ、あの中に入ってるんですよ。これが非常に大きくて、まあ、特にこのティク・ナット・ハンさんっていうのは、ね、まさにそういう生き方をされた方 で、そのそれをすることによっての不利益っていうのも、まあ、実際に自分の中で受けた人なんですよ、まあ、要するにあのまあ、ディスカスまでもないと思うけども、まあ、ベトナムの、ね、和平の中で、まあ、あのベトナム戦争の 中で平和について、ね、語られて、で、ベトナム戦争 の中では、ね、その仏教徒っていうのは非常に微妙な立場に置かれちゃったわけですね。 あれは、まあ、南のサイゴン政府とそれと北の共産主義のね2つあって、で仏教徒ではその2つに属さなかったわけですよ、ね、だから両方から攻撃を受けると非常にあの恥の悪いあの立場に立たされちゃって、それでもあの仏教徒を代表してスピークアウトして、でその結果、まあ、あの両方の勢力に攻撃を受けて、まあ、結局あの、まあ、アメリカとかで平和運動というか、まあ、ベトナム和平を、ね、あの訴える、まあ、そういう、ことをやってたんですけども、そしたらあのベトナム政府から、ね、何も帰国しないでくれっていうことになっちゃって、まあ、結局帰国できなくなってしまって、それから、まあ、何十年にわたる亡命生活が始まって、まあ、数年前に帰られましたけど、ね、まあ、だからそういうそのスピークアウトすることによって不利益を被るということを、まあ、実際にされ自分のものとして経験されてしまった、だけども、それを絶対に負けなかったっていうね、まあ、そういうあのバックグラウンドがあって、まあ、こういうことをしてるんですよね。で一応ねあのそこら辺を頭に置いて、今のね、大体これから話していきますけども、まあ、何か話していいかな。そうですね。そちらに、マスコミのプロの方がいらっしゃるから、なんか、話しづらいんですけども。まあ、私はね、まあ、そうですね。まあ、私のとチベットの関係ぐらいから話していきましょうかね。そうですね。昨日ね、台湾のね、陸人の人がここへ遊びに来たんですよ。で、彼女は、まあ、日本に10日間ぐらい旅行に滞在して、で、それでまあちょっと言ってくれたんだけども、で、その人は、まあ、年配の陸人なんだけど、まあ私とね、ビルマで、パオで一緒だった人で、で、パオにいた時、ちょっと、知り合って、で、私の富士なんかに何回かね、遊びに来てくれて、まあ、いろいろ話をして、で、今回、まあ、日本に来たから、まあ、ちょっと懐かしがって寄ってくださったんですけども、で、ね、彼女と話していて、まあ、いろんなことを本当思い出していろいろ勉強になったんだけども、っていうのは、まあ、彼女はその パオで出会った人なんですよ、ね、パオメディテーションセンターって。で、まあ、私はそこに2001年か2005年までいたんだけどね。で、だからまあ私もそのパオで出会った人と会うときはちょっといろいろなと思うんだけども、その向こうでしたよね。私がその時はもう純粋なテラバードのビクなんですよ。今でもテラバードのビクなんだけど、あのその時は本当に純粋なテラバードのビクで、まあ、テラバードのメスだけを一生懸命やってて、だけどまあ今はその後はちょっといろいろな年齢があってね、ここにいる皆さんが一番ご存知、ね、で彼女とも話したんだけども、そのなんていうかな、そのまあ、これはね、多分この私の話をインターネットで聞いたり、まあ、ここへ来るような人が一番あの、まあ、思ってる、まあ、ちょっとなんでだってね、最初は、疑問に思う点かと思うんですけども、まあ、お分かりのように、その例えばパオメソッドというのがあるわけですよ、パオメソッドというのがあって、パオメソッドというのはその何ていうかな、そのきちんとね、その、もうほとんど完全にパッケージされたような、もうね、そういう一つの体系があるわけですよね。で、もう最初からあの第、1ページ、2ページ、3ページっていうね、でそして 最終ページまであの順番にやっていく、あのそんな感じで、そういう一つのまとまった形としてあるわけなんですよ。でそれをまあ私は4年間かけてまあパワーでやってって、だからそのだからその一つのパッケージされたものそのものはまあ完全にあのマスターしてるし、で実際のところそれを教える資格もまああるわけなんですよ。まあ皆さんも知ってると思うけども、あのだからパワーメソッドのインストラクターとしての、ね、資格もちゃんと私持ってるんだけど、だけどまあその昨日の台湾の人とも話したんだけども、まあ皆さんがねご存知のように今私がやってることはこの一つの まとまったパワーメソッドっていうものをただ教えているっていうのとちょっと違うんですよね。っていうのはなぜかって言ったらば、あの私はちょっと他のこともいろいろいろんなことをちょっと経験しすぎちゃっているので、あのパオに行く前は20年間日本の外州の戦争だったし、そういうこともあって、だからそのそこが私とそのまあビルマのセアレとかセアドたちとは違う点で、であの方たちはあのもう本当にビルマの中で生まれて、お父さんの中で育って、でそれでも本当にただ純粋にこれをやって、でこれをただ教えるっていう、ね、そういう形なんだけども、まあ私の場合はこれはまあ知ってるんだけども、もっと大きなことまで、あの他のこともちょっと知りすぎちゃってるんで、あの私が今やってることはね、こういうことを全部総合してどうやってあのそれらを全部うまく位置づけていくっていう、まあそういう作業をずっとしてきたわけなんですよ。だから当然のとこね、あの純粋にこのなんかパッケージだけを求めてる人がいるとしたらばね、そしたらちょっとあの私が今やってることとちょっとずれちゃうんで、あの当然なんか、ちょっと違うって感じをね受けるのは当然当たり前のことで、で私はなぜねそんなことしなきゃいけなかったかってことを昨日の台湾のビクニングの人とずっと半日いろいろ話してたんだけど、まあこれはね、まあ、これはもうちょっとずっと今まで皆さんに話してきたように、まあ私は東アジアで生まれた人間で、あの、まあ、日本の大乗仏教の伝統の中で生まれちゃった人間なので、だから日本の大乗仏教の中で生まれたってことと、でそれでもビルマに行かざるを得なかったっていうこととね、まあ、この2つ非常に重要なものがあって、それはそのどちらかを捨てることはできなくて、でこの2つを捨てることができなくて、その2つを引き受けたところでじゃあ何が言えるのかっていうようなことを、 まあ、私はパオを離れた後3年間4年間やってきたんですよ。で その結論を今皆さんに話しているっていうそういうスタンスですから、そのパオで私がビルマにいた時に学んだこのパッケージね、そのパッケージをそのまま解説するっていうことは今してないんですよ、ね。まあ、もちろんしようとまだできるんだけど、そうじゃなくてこの学んだことをそれを全てもっと大きな文脈の中に位置づけていくっていうそういう作業を、今までずっとしてきて、で、まあ、ここでもそれをまとめていきながら話しているっていうそういう形なんですよ、ね。でそういうことを、やっていくときにチベットっていうのがどうしても出てきちゃってね、まあ、ちょっと、まあ、私とチベットの関係を話しておいた方が分かりやすいと思って今ちょっとかなり話しているんですけども、で私が、まあ、ビルマを出た後アメリカへのパオ聖堂に行って、2005年の春ですけども、まあ、2ヶ月間そこのサンフランシスコで研究をして、でパオ聖堂が教えられて、で私とあとビバンカセアレとアシスタントティーチャーで、ね、サポートして、で、まあ、2ヶ月やって、でその後日本に戻ってきて、で日本でも10日間ぐらい、瞑想会やって、でその後、私はマスリアン会に行って、でそしてそれあとインド、ネパールへ来て、でそのネパールで、まあ、チベットの人たちと出会ったんですよ。だから私にとってはその一応テラバーダをやった後で、初めて出会った人たちがチベットの人たちで、で、まあ、ちょっと今日いらしてるけども、松井さんと井口さんが私カトマンズに一人ね来てくださって、私はその時はチベットの家族のところへ下宿していたんですけども、だから私にとってそのチベットっていうのはなんていうのかな、非常に重要なものなんですよ。でどう重要かっていうと、ね、そのまあ、私は今までその2回、ね、お子さんとしてちょっと転換をしてるんですよ。で1回は、まあ、ご存知のように、まあ、20年間ずっと外州でやってきた、まあ、前奏としてやってきた人間が2001年に、まあ、テラバードのビクになったんですけども、まあ、それはどうしてもそうせざるを得ない、ね、事情があって、必然性があって、ね、それで一応外州の衣を脱いで、で今こういうテラバードの衣を着たわけです。まあ、これは話し出したらきりがないから、まあ、今日はそのこと話す時間じゃないんで話さないんですけども、まあ、非常に大きな、事情と必然性があって、でそこで、まあ、一つの転換があったんですね。だから それをその要するに、まあ、だから20年間のキャリア全部私捨てちゃったから、漱石のあれもないし、だからでそういう私を受け止めてくれたビルマっていう国に対する感謝っていうのはものすごくあるんですよ。その本当にそのビルマのパンパンの先輩に一度武器だったけど、本当になんかそこで私のことを受け止めてくれて、私のことを受け入れてくれて、そしてサンドの中に出てくれたっていう、そういうことですね。でだからそこで一つの大きな転換があって、でだけどもそれでただ単にそのテラバーダのビクとして行っていたならばそれはそれでよかったんだけども、でもう一回もう一つ転換があって、それがそのこれも、ね、ずっと話してきたけども、そのテラバーダと結局大乗との関係がどうしても問題になってきちゃって、でその大乗を全部捨てたままでね、テラバーダの陸でいるっていうことはどうしてもできなくなってしまって、でじゃあテラバーダと大乗と全て受け入れるような視点というかね、それをまあずっと探してきて、ね、でだから またテーラバードの枠からもある意味一歩またずっと出たんですけども、その出たところがあのネパールであってあのチベットであったんですね。だからそういう意味で、まあ、私はチベットの世界に入っていて、でそのチベットの世界っていうのはそのなんていうかな、全てこの日本の禅とかあのテラバードとかそういうものを総合的に、見ていく、総合的に受け入れていく、そういう視点、それをまあ、私に与えてくれた、そういうことなんですよ。でその中でずっと今までね、あの今までやってきたことをまとめて、でまとめたことをまあ皆さんにお話しして、でそれをまあインドなんかに試したりしてしたんですよ。だからあの私はお坊さんとしてね、2回大きな転換があるんで、で1回はビルマで、2回目はまあネパールっていう感じだったんですよ、ね、でそれでそのネパールで、まあ、2回目の大きな転換をしている時に何やってたかというと、まあ、ずっとチベットの人とずっと一緒にいたんだけども、で、まあ 今朝もあのもう一つメール送って、あのダラヤマ候補が五体統治を、ね、自分の部屋でしているメールを送ったと思いますけども、まあ、タイマガジンのネットに出てたものなんですけども、非常にちょっと私あんまりああいうの見たことないんだけど、珍しい写真だと思うんですけど、ね、で皆さんもね、今チベットの映像を、まあ、いろんなテレビに見てると思いますけども、まあ、五体統治っていうのが、チベットの人に至るところでやるわけですよ、ね、あのまあ、ポタラ宮殿の前でやったりとか、まあ、いろんな今テレビ散々見てると思いますけども、あるいはあのどっかの巡礼に行ってね、本当に山の方に向かってなんかやっていくっていうね、あの五体統治をしながら進んでいくっていうね、ことをやってると思うんですけども、まあ、見てると思うんですけども、そのぐらい五体統治っていうのがあのチベットの中で大きな位置を示すんですね。で五体統治っていうのはもちろん礼拝で、この礼拝っていうのはあの日本仏教の中にもあるし、テラバードの中にもあるしね、ただそれが伝統によって国によってちょっとやり方が違うわけですよ、ね、あの日本だったらこうやってあのなんていうかな、お釈迦様をの足を持ち上げるようなっていうね、そういうようなことでやったりとか、あのテラバードだったら全然立たないで座ったままでこう、ね、お配信とか、ね、やって、まあカルチャーによって伝統によってやり方が違うんですけども、一番あの本格的にあるのがチベットでね、本当にその体全体を本当に投げるっていうの、ね、あの身を捨てるっていうようなあのやり方を五体統治するわけですね。で、だからそれはあのチベットの一般の人々もそうだし、お坊さんたちもそうするし、でダライラマ方もあの毎日毎朝される。でこれはあの修行として例えば10万回やるっていうのも一つの、ね、あのセッションとしてやるっていうのもあるし、で大体10万回をやったらあとは、まあ、あの毎日あの決まった数だけ、多分王様なんかで多分100回ぐらいされてるんじゃないですかね、あの1日のデイリープラクティスとしてね、あのまず起きて100回ぐらいされて、それからまあ瞑想なり黙養なりっていうようなことされてると思うんですけども、まあ100回だとかちょっと後は分かんないですけど、ね、そういうふうにデイリープラクティスとして、答えてほしい、その写真だったんですけども、でそのぐらいチベット仏教の中で答え統一というのが大事で、っていうのはまあ皆さんもあのいろんな今の映像を見て分かると思うんですけども、で、まあ、私もそのネパールで何やってたかって言ったら、あのボダナートの、ね、ストゥーパーのところで答え統一をやってたんですけども、そのでそれを誰とやってたかってチベット人でやってたんでねであの毎朝ね、あの4時ぐらいストゥーパーの周り、ストゥーパーね、あの松井さんで行かれたと思うけど、ストゥーパーがあって、であって、で、その下のとこにね、あの五体統治っていうのは、あの木のね、その雷板みたいなのがあるんですよ。でそこで、あの石の上ではできないから、あの木のとこがあって、で、あのスーってその、なんか、手のとこに、 切れみたいなものを当ててね、やるんですよ。でチベットの人たちっていうのはそのまあみんなあの昼間働いてるからね、あの朝しかできないわけですよと、まあみんなが当たり前の状況でね。で朝、そういうストゥーパーの周りに集まってきて、であのみんなでお題統治する、終わったらお経を読む、ね、で、あ、みんなで大体お茶飲んだりして、でそれがそのなんていうかな、信仰の場所なんですね、コミュニティの場所なんですよ。で私もそういうとこにあの参加してね、でちょっと、まあ、ネパールの時は私ちょっとお寺の中にも入れなかったからあの、まあ、下宿してたんだけども、で朝ねそういうそのご体当地をする、ね、あのチベットの人のとこに加わるのが毎日毎日ものすごく楽しくて、でまあ映像なんかで見たら分かるようにものすごく早いんですよ彼らは。でそういうのはそれはもう言ってずっと生まれた時やってるから、で若い人は早いのは分かるんだけども、本当 おじいさんおばあさんも早いんですよやり方が。で五体投地っていうのは、まあ、皆さんやったことないからやったことないと思うから分かんないと思うんだけど、ものすごくあれはきついんですよ。っていうのは普通のね、ただあの日本の禅宗とかテラパンのお生えだったらそんなに筋肉は使わないんだけども、あのチベットのやり方というのは本当にあの体全体を投げ打って、それからまた起き上がって、また完全に投げ打ってで起き上がって、これだからものすごい運動量なんですよ。でものすごいあの筋肉も使うし、でちょっとあのやってない人が100回もやったらもう一気に体が痛むような非常に激しい運動なんです、あれは。だけどもそういうことは、まあ、チベットの人はずっとやってるから慣れていて、でもうずっと早くて、でみんな本当にあの熱心にやるんですね。で、あのさっき今も言いましたけど、もう4時、午前の4時ぐらいにはあのストゥーパの前にいろんな雷板が、木の板があって、靴も並べられていて、でそれがもう完全にいっぱいになっちゃうんですよ。いっぱいになって、でもう4時、午前5時ぐらいになるともうピークでね、でもう何十人の人があのストゥーパに向かって礼拝するっていう、もうまさにあの働き腕に向かってやったりとかね、あの、やってるのと全く同じで、それその中に私もいてね、でチベットの一般の人たちね、あのお坊さんというよりかも一般在家の信者の人たちですけども、若い人だったり年取っていたり女性だったり男性だったりね、あので本当にその人たちとそのやってる励まされてたんですね。だからなんていうかな、まあ、でそれが私にとってのそのなにとってのまあ参加って言えば大げさかもしれないけども、その参加に何か加わることができたっていう、ね、そういう思いがあるんですよ。だからその今ね、なぜこんなあの話をしてるかっていうと、そのチベットの問題で多分みんながちょっと分かんないっていうのは、そのあの熱気なんですよ。あの熱気っていうのかな、そのダルマに対するその熱い思いっていうのかな、それがすごいんですよ。まあこれはね、あのまあ、あの行かれた人なら分かるし、まあ、いろんな方面でも分かると思うんだけども、そこがもう今のその日本の人がちょっと想像つかないようなもので、あれだけ熱い思いっていうのは日本にはないからね、ないんですよそういう思いが。だからそういうあれだけ熱い思いがあって、なっててね、でこれもね、あの今こういうことなぜ話してるかっていうと、まあ私も日本のニュースとか知ってますから、
でそこでどれほど土地がなんかのこと言われてるか知ってるからね、あの今それを正すために今言ってるんだけども、あの、ね、まずあのいろんな間違い言われてます、今のニュースそのため。でまず一つはダライラマ法に関してなんだけども、ダライラマ法を尊敬しない、あるいはダライラマ法が嫌いなチベット人というのは一人もいません。それはいないです。ただの一人もいません。でみんなは法王様のためだったら死んでもいいと思ってるんです。あの何かここら辺がね、あの日本のニュースの人全然分かってない点なんだけども、ただあのこの間も言いましたけども、ただ法王様のね非暴力のやり方がやっぱり結果を生んでないというのはその通りなんですよ。で結果を生んでないから、あのみんなが焦ってるってね、先週も言いましたけども、そのそれで若いチベットの人たちが非常に苛立ってるっていうのもその通りなんですよ。でそれでまあ今もニュースが流れたと思いますけども、その法王様の非暴力のやり方にいただいて疑問があるっていうね、あのチベット人あのダルマダラの方とかで、まあ、いろいろ今言ってるわけですよ、ね、でそれでそれを聞いたジャーナリストの人たちが、ああチベットは割れてるとかねいうふうに書くんだけども、まあ、そうじゃないんですよ。要するに何が言いたいかっていうと、そのチベットの人のダライラマ法に対する信仰っていうのには揺るぎは全くないんですよ。あの一っ子一人ないですね。それも 100% そうなんですよ。でも今言ったように、あの王様のためだったらもう死んでも構わないっていう、ね、そういう思いをチベットの人は 100% 持ってます。これはその上でじゃあどうやるかっていうところでね、あのやっぱりちょっとあのこのままじゃあのどうにもならないよっていうふうなちょっと過激な、ね、あの意見を持った若い人がいて、でそういう人たちがまあ実際にあのいろんなマーチとかね、あの行進とかいろいろして、でそれでまあいろいろ問題あるんですけども、だからまずね日本の人に理解してほしいのは、チベットの人たちのそれほどダルマに対する熱い思いがあって、でなんていうかな、仏教とかダルマを疑うって人はいないんですよ。ただの人にもいません、ね、そして、その中心であるダライラマ法王を疑うっていう人は誰もいません。ただダライラマ法王のその政治的なやり方ね、その政治的なやり方に対してちょっと疑問を持ってるっていう人はいますよ。当然ね、ちょっと法王様に生ぬるすぎるよっていう、ね、そういう感じを持っている人はいるけども、法王様っていう人、あるいはダルマっていうもの、仏教っていうものに対する、疑いとかそういうものを持っている人は、まあ私はもちろん若い人まで一人もいないです。そういう人は、あのこれは私が会った限りで、どんな人に会ってもそうなんですよ、ね、だからでなぜね中国があれだけチベットを恐れるのかというのが非常に簡単な話であって、あのチベットの人にとって一番大事なものは仏教だから、でそしてその中心にあるのはダライラマ法王だから、その基本的な世界観価値観、ね、が違うんですよ。で要するにその基本的なその単に価値観じゃないんですけど、ね、もう原則論がね、原則の部分がもう違っている。だからそのなんていうかな、脅かしとかなんとか一切効かないんですよ。その脅かしが効かない、脅かしだったり飴と鞭っていうんだったら飴も効果がないし鞭も効果がない。要するにコントロールできないわけ、ね、なぜかって全く違うプリンシブルで生きてるから、全く違う原則で生きているから、あの北京政府が使う飴と鞭が一切効果がないんですよ。だから要するにコントロールが効かないわけで、そういうことに対する恐ろしさなんですよ。だからあの王様があのもう突っ込めって言ったらもうみんな突っ込んできちゃうから、そんなだから 王様もそんなこと言えるわけないし、ね、だからみんな王様のためだったらもういつでも命投げ出すっていうような思いで生きてるから、北京政府なんか全然へとも思ってないんですよ、ね、だからそれほど原則論が違うから怖いわけですね。ですか。でそれが一つのものとしてあるわけなんですよ、ね、でね、日本の報道を見てて結局みんな分かってないんだなって思うのが そこの部分なの。要するに みんな人間っていうのは自分もがこうだから他人もそうだろうって、まあ、そう思うわけですよ、ね、例えば自分はお金が大事だと思ってたら他の人だってお金が大事だと思うんだ。でその日本の報道が全てなんかチベットに関してはほとんどトンチンカンになっちゃうのはそのチベットの人たちの基本的なもう価値観というか原則ですね、プリンシプルですねと日本の現代人とか見事にずれちゃうから、だからなぜああいう行動を取ってしまうのかっていうことに対する理解あるいは想像力が見事に欠けちゃうんですよね、日本の報道する人たち、記者からコメンテーターも含めてですけど、ね、でそういう、まあ、私は多分このなぜこういう話をしているかってあまりにもその日本の報道がずれてるからそれに対する非常に私強い苛立ち持ってるから今それなぜそうなってるのかっていうことで、ね、話をしてるんですけども、ただ基本的な原則プリンシプルがもう違うんだっていうことです。だからそれ日本の報道もずれちゃうし、で当然北京政府ともずれちゃうんですよ。ですか。でそれがあって、まあ、そこら辺からちょっと話が始まってくるんだけども、ね、でそれ、まあ、それで、まあ、いよいよちょっと日本の報道なりなんなりの話になってくるんだけども、で数日前にお送りした、メールのところでアメリカの、ね、下院議長さんですね、スピーカーオブザハウスですね、ナンシー・ペロシさんが、まあ、たまたま、もともと、ね、予定が組んであったんですよ。インドへ行って、インド行ったら王様に会うっていう。っていうのは去年の秋にアメリカの議会が王様にゴールドメダルというのを授与したんですけども、その時一番裏で一番働いたのがナンシー・ペロシさんあたりなんですよ、ね、でその時に、今年の今ですね、ダルムサラにどうぞ来てくださいっていう招待があって、でだからもともとナンシーさんは王様を訪ねる予定がもともとあったんですよね。でその時期がたまたまこの機会に、ぶつかっちゃって、でまあいうね、まあ、で日本テレビ映したのかどうかわからない、私日本テレビ実は見てないんでわからないんだけども、BBC のビデオを見たら限りは非常に大歓迎を、ね、受けてましたけども、で、まあ、写真見たように王様は本当に嬉しく向かってましたけどもね。でその時彼女は非常に大事なことを言って、で、まあ、私それをメールに書いたんですけども、もしね今我々がこういう不正を目の前にして何もスピークアウトしなかったとしたらね、何も言わないとしたらば、我々はすでに非常に大事な言葉を彼女は使ったんだけど、モラルオーソリティって言葉を使ったんですよ。モラルオーソリティを失ったことになる。モラルオーソリティ、モラルは道徳でしょ、オーソリティの権威なんですよ。だから何が正しくて何が間違ってるかを判断する、そういう何かの権威ですね。要するにどういうことかっていうと、自分がちゃんとしたことをしてなかったらね、言えないじゃないですか。これはまあ普通の我々の日常生活の中でもね、そうですけども、だから我々がもしね何か 怖くて、もしこういうことをあの口に出したらば、何かあの 潰される、ね、のが怖くて、何も黙ってしまったならばもうそれで、我々は何かを言う、基盤を失ってしまうということを、まあ、彼女は言い切ったんですよ。でそこいらへんがいよいよ、まあ、ダルマそこら辺からねダルマの話になってくんだけどもあの、まあ、今日はねその何も日本の報道批判を するためにやってるわけでもあるいはチベットの状況について私が何か皆さん以上の情報を知ってるからそれを教えるとか、ね、そういう話でもないんですよ、ね、だって私だってあのそんな特別な情報機関持ってるわけがあるわけなくて、ただまあ私ちょっといろいろ今ネットでいろいろ調べて、まあ、少なくとも日本のメインストリームの報道が報じている以上のことはまあもちろん知ってますけども、まあ、ただそれもネットで調べれば分かるようなことでわざわざ私がこんな影響を変えているようなことでもないんでね、まあ、そういうことには言わないんですけども、私が何を言いたいかっていうのは 今この部分なんですよ。そのもし我々が本当にその不正を目の前にして何も言わないんだったらばモラルオーソリティを失ってしまうっていうこの発言なんですね。でこれがまさにあのそこにも書きましたけどもこのヒクナタハンさんのそのこの正語ですね、正しい言葉の戒律と見事にリンクしてくるっていうか、リンクするどころか、まあ、まさにそこなんですよ、ね、でそれと、まあ、あの仏教の話が全てリンクしてきちゃうんですけども、でこれは、まあ、どういうことかっていうと、その、まあ、で彼女自身もね、あの今このダルマサラにいるのはあの一つのカルマじゃないかっていう、フェイトじゃないかって言ってます。カルマとフェイトの運命じゃないかっていうのは、まあ、さっきも言ったようにあのペロシさんがこの時期にダルマサラにいるっていうのはもともと決まってたってことなんですね。もともとああいう忙しい人なんだから勝手にあのあ何が起こったかパーツ来ますなんて、こんなそんなスケジュール組めるわけがなくて、もう前分刻みでああいう人たちはスケジュールがもう前もってね完全に決まってるんだと思うんですけども、だからあのインドのダルマサラに行くってことはねもう今回のことが起こる前から、ね、決まってたことなんだけども、それがこういう時期と重なってしまったってことがそもそも、まあ、カルマっていう、まあ、彼女は多分法王様の本多分絶対読んでるはずですから、あの仏教的な説明をしたんだと思うんですけども、あのその通りなんですよ。でね、でじゃあなぜねそういうことが大事なのかっていうことを、まあ、カルマって言葉を、ね、使いながら考えていきたいと思うんですけども、例えばねあのこれは法王様自身にもそう同じようなことがあって、ちょうどあの今から20年前に全く同じ状況があってね、あの、チベットが放棄してそれと連動するかのようにすぐに天安門事件が起こってね、でまあご存じのように本当にすごい数の人が殺されちゃって、でちょうどその時ね、あの法王様と北京政府との間ではかなり交渉がうまくいってたんですよ。だけどもその交渉がうまくいって、もしかしてなんか進展あるかもしれないという状況だったんだけども、だけどその、天安門であれだけのことが起こったことに対して、法王様が何も言わなかったとしたらば、自分はもうまさにモラルオーソリティですね、道徳的権威を失ってしまう。だからこれはあの私は言わざるを得ない。で私が法様がソテアムにして発言することによって、あのチベットと北京政府との間がもちろんまた関係が悪くなるに決まってるんだけども、だとしてももうこれはしょうがないっていう、っていうふうな決断をされちゃったんですよ。でそれでまあ案の定また関係悪くなっちゃったんだけども、だからあのこれが全部ね今この最初今日の最初に読んだ、この正語の、ね、正しい言葉のあの戒律と見事にリンクしているわけですね。要するに何か そのこれは間違ってるっていうね、ことを目の前にして、これは間違ってるっていうことを言わないかったとしたならば、ある意味戒律違反になるっていうね、まあ、こういう文脈で言えばね、そういうことになってしまうんですよ、ね、で、ある意味戒律違反だから、だから当然戒律違反したことの結果っていうものは自分が受けることになってしまう。でどういう結果を受けるかっていうと、もう何も言えなくなってしまう、ね、っていうことなんですよ。で、だからそこら辺がね、なんていうかな、非常に人生って面白いし厳しいなと思うんですよね。要するに何かごまかしちゃったらね、何かごまかしてしまったならば、そのごまかした結果っていうのはやっぱり出てきてしまうんですよね。これはね、私も本当に私のことから人生を振り返ってみてもそうで、あの時なんかごまかしてたならば今のこの結果はないなっていうとこがあるんです。これ皆さんも本当にそうだと思うんですけども、あの時なんか怖くて何も声を上げなかったかなかったらば、もう今とんでもないことになってたというようなとこがあるんですよ。これはまあ私もそうだし、皆さんの、ね、一人一人の経験からもそうだし、で、あの時勇気を振るって何かを言った、勇気を振るって何かの行動をした、そのことによって一時的にはね不利益を被ったとしても、結局非常に事態が好転してね、非常にいい状況になった。で逆に言うと一時的にちょっと怖くて何も言えなかった、何も行動しなかったことによって、まあその時は無難に過ごしたんだけども、だけどなんかその後ね、結局その状況から抜けられなくなっちゃってとんでもないことになってしまったってね、結局もうそうじゃないですか。皆さんの人生振り返っても多分そうだと思うんだけども、私も本当にそうなんですよ。私もこれちょっとおかしいんじゃないのっていうね、状況にいろいろ落ちることがあって、でこの状況おかしいって言ってしまったらちょっとやばいなっていう時でもちょっと言っちゃって、それによって、まあ、一時的に不利益を被るってことはあったんだけども、でもその結果非常にすっきりしたし、ね、立場に立てる。だから一時的に不利益になったとしても、長期的に見れば非常にいい結果が出る。で逆に言うと一時的にはまあ良かった、結局何も言わなくてね、無難にその場をやり過ごした。だけども結果として、結局何も言わないままにその悪い結果が残ってしまって、なんかひどい何ていうかな、不自由な、ね、状況がまだ続いてしまうっていうことがあるんですよ、ね。まあ、ただそうなんだけども、この世界の厳しさっていうのはそんなに何ていうかな、単純じゃないからね、だからみんな迷うんだと思うんですけども、で例えばね、王様が書いてましたけども、その、自分は今はなんか虎の手の中にいる鹿のような風な、ことを感じるという、要するに鹿は完全に無防備じゃないですか、ね、で虎はものすごいパワーを持っていて、で鹿と虎とが戦うってことはありえないんですよ。で戦ったら負けちゃうからね。でそのような 自分はなんかここ何日間かそんな風に感じるとね、書かれてました、言われてましたけども、で法様は我々の本当に持っている力っていうのは、真実と、トゥーフォージャスですよね、真実と正義のみだっていう、で、要するにあの具体的なあの武器とか兵器を持っていない、だから正義と真実のみが我々の武器である。だけどもそのあのここが辛いところで、あの正義と、真実というのがその結果を出すのはちょっと、時間がかかってしまう、あまりにも時にはあまりにも長い時間がかかってしまって、日常の中この世界の中ではなんか力が出ないことになる、そういうことなんですよ。だからそこいら今言ってるあたりが、まあ、大体のね、あの我々のその、非常に辛いところっていうか迷うところなんですよ。要するにその理論としてはこうであるべきだっていうのが分かるわけですよ。だけどもそれを本当にやろうとしたらば、あまりにもその時間がかかりすぎるか、あるいはあまりにも、不利益を被ってしまうか、あるいはあまりにもその結果が出るのに、ね、までちょっと長すぎてしまうとか、ね、ことがあって、でそれであのみんなあのそれができなくて妥協してしまうか、あるいは逆のことを言ってしまう、間違っていると分かっていた、うん、だからね、まあ、今日の話題は まさにそこいらへんなんですよ。つまりね、そのこの世界にいろいろなことがあるわけですよ。でこの正語っていうね、正しい言葉を使うってことにしても、使うことによって不利益を被るっていう場面がいくらでもあるわけなんですよ。だけどもそこで言わなかったとしたらば、あのペロシさんが言ったように、全てのモラルオーソリティ、道徳的権威を失ってしまう、ね、っていうことなんね。だからなんていうかな、その戒律とか、まあ、そういう仏教的な生き方の、非常にそのなんていうかな、リアルな点というのはね、その自分が何もそのプライベートな状況の中で、あのこうしようがこうしまいまで、それほど大した結果に差がないところで、まあ、嘘をつかないようにしようとか、なんかね、あのだったら、まあ、それほど戒律を守るとか、そういうことはそれほどそんなあの難しいことでも大変なことでもないんですよ。だけども時にはっていうか、多くの場合にはその仏教の原則によって生きようとした場合に、少なくとも一時的にちょっと不利益を被るっていうね、そういう状況がどうしても出てきてしまう。でその時になおかつ、原則通りに生けるかどうかっていう、そういう話なんですよ、仏教の話は。だけどもそこで原則 を踏み外すとやっぱり我々は全てを失ってしまうっていうね、あのところで、だから何か不正義があったとしたら、本当に、勇気をね振り絞って、それを言わなきゃいけない、ね、そうしないとあのモラルオーソリティを失ってしまう、ことですね。でだからそれが、まあ、あの正語っていうことに関しての話なんですけども、でですか、だから、ね、今までの話をまとめると、あの日本のね、 ベ今のチベット報道がどうしてトンチンカンになってしまうのかっていうこと の一つの原因はやっぱりチベットの人たちにとってダルマっていうものがもうそれが全てであるっていうことが日本のジャーナリストの人にはうんともすんともピンときてないっていう、まあ、これは無理なんですよ。それはそういうふうに全然生きてないんだが彼らはね。だからダルマっていうものが人生の全てっていうそういう世界観、そういう価値観、そういう原則を持っている人たちの存在っていうのが日本のジャーナリストには分かんないし、でこれはもちろん北京政府も分かんないですよ。当たり前じゃないですか。で北京政府も分かんないです。これも言ってたけどもね、北京とすればね、これはもう完全に北京 の公式見解の線になっちゃうんだけども、チベットにさあれだけお金使ったじゃないかっていう彼らは言うわけだよ、ね、だって鉄道引いてあげたじゃないの、ね、それからお金もバンバン回したじゃないので、ラサ見てください、ね、そんな昔だったらなんかもうあれだったのが今では街灯もついてるわ、ね、あの商店街も綺麗だわ、ね、綺麗になったじゃないのってね言うんですよ、ね、で北京からすればね、我々はこれだけお金使ったじゃないの、でなんでそんな不満なのってね、彼らからすればですよ。まあこれ完全に今の私は今北京の公式見解を言ってるだけなんだけども、私はもう全然そう思ってないけど、なんですよ。だけどもチベットの人にとってはそんは違うのね。なぜ違うかっていうと、でだからラサの街がきれいになること、あるいは鉄道が引くこと、それ自体は別に問題ないんですよ。もしチベットの人たちが本当に宗教の自由があるなとしたらばですよ、チベットの人たちが自分たち の信仰をそのまま生きることができたとしたらば、それは鉄道もいいでしょう、ね、ラサの街が綺麗になるのもいいでしょう、それは当たり前じゃないですか、ね、だけどそうじゃないんですよ。鉄道がある、あるいはラサの街が綺麗になるのと引き換えにチベットの人たちは信仰の自由を失ってるんですよ。これはもうみんなが言うけどもね、ダライラマ法王のね、私はここに堂々とダライラマ法王の写真持ってるけどもこんなことをしたらもうたしめ捕まっちゃうわけね、まあ、これも皆さん知ってるようにね、ダライラマ法王の写真すら持てないんですよ、今のチベット自治区の中では。で、コンスタントにお寺に、まあ行くとね、チベットのお寺というのは大体もう一旦壊されてまた建て直されたんですよ。で、お坊さんたちもいて結構賑やかにやっていそうに見えるんだけども、だけども完全にコントロールされていて、中国からの人が何回も何回もやってきてはチェックしてね、不平分子がいないかどうかチェックして、だから完全にある程度のなんか宗教活動とかは許されているんだけども、完全にコントロールされていて、要するに宗教、本当の意味での信仰の自由、宗教の自由はないんですよ、チベットの自治区の中で。だから要するに何が言いたいかというと、そのチベットの人たちにとって本当に大事なもの、その大事なもののところを踏みつけにしておいて、でいくら鉄道を引いたとか、あるいはラサの街をきれいにしたっていうようなことをやったとしても、チベットの人にとっては当然こんなものはダルマの大事さに比べると全然大したことも大事なことじゃないんだから、だから当然いろんな不満、不平不満があるんじゃ当たり前な話だ。で、そこが分かんない、だから北京政府も分かんないし、で同時にこれは我々の問題、なぜ我々の問題かっていうと、日本のジャーナリストも分かんないから、日本の今のチベット報道のほとんど全ては、なんか全てトンチンカンな報道になってしまっていることなんですよ。その原則論のとこが分かんないから。でね、まあそれ以上のそのこれからどうなるかとかそういうことは私が分かるわけもないんだけども、まあ まあ一般論としては、ね、お坊さんを中心としてなんとか落ち着いてくれたらいいとは私もまあ思うんですけども、でね、どうしてそういうそのズレが生じてきてしまうのかっていうね、っていうことなんですよ。いいですか。今日のずっと話してきたことは、その決定的に生きる原則、生きる原則というのは人生にとって一番何が大事かっていうその点において、ずれた者同士が理解し合うことの難しさということなんですよ。で、これがチベットと北京政府、チベットと我々日本の一般の我々っていうとこがあって、で結局これはどういうことかっていうと、まあ、ここら辺から瞑想の話になってくるんですけどもね、先週からね、まあ、概念という言葉を、ね、みんなでずっと話し合ってきたんですけども、概念ですね、パーリ語で言うとパニャティになるんですけども、要するに、我々はその概念でもって物事を捉えている。で、先週ね話し合ったことのいろいろ面白いことを話し合ったんですけども、あ、そうだ、インターネットで聞いてる人も見たいんですけども、ここではね、まあ、今こうやって話をしてますけども、まあ、話だけだったら、まあ、インターネットで聞けますけども、まあ、この後、まあ、瞑想もしますし、瞑想の後にもう一回ダルマディスカッションというのをやりますから、ね、瞑想とかダルマディスカッションをやりたい人はぜひ後半の方までいらしてください。それぐらいはちょっとこういうふうにインターネットでは話せ出せませんの で, でダルマディスカッションで今非常に毎回非常に面白い非常に深いことをこう話し合ってますから、でそれはまあ来た人メンバーによって決まってますんでね、だからそのどのメンバーによってどういうことを話すかがだんだん決まってきますので、ぜひいらしてください。で先週話したことは、まあ、概念ということなんですよ。で先週ね話して非常に面白いなと思ったのは、瞑想っていうのはね、まあ、やっと今日は瞑想の話にできるなったんだけど、瞑想っていうのは概念を乗り越えるために我々やってるんですよ、一言で言っちゃえば。まあ、これもまた非常に、まあ、また抽象的な言い方なんですけどね、まあ、こんなこと言うから私はなんか瞑想を教えてないなんて言われちゃうんだけども、まあね、これはずっと話してきたことですけども、その我々は常にこの頭の中でいろいろ考え事をしていて、でこの考え事をしているそういう世界の中に、から一歩も出れなくてね、で問題はこのいつもいつも考え事をしているその世界から一歩も出れないっていうことすら気がついてないっていうね、そこが我々の悲劇だって、もうこれも毎回言ってることですけどね、っていうのはこの考え事してだってそれをずっとやってるんだから、ね、もう何十年間、40年間、50年間、60年間我々やってて、これをずっとやり続けてるから、もう当たり前になっちゃってね。で、それ以外の世界を知らないんですよ。瞑想してる人以外。だからそこが我々の悲劇なんです。で、これはね、なんていうかな。 知らないなんか知らないってことは知らないんですよ。知らないとは知らないのバカみたいな話だけど、要するに何かを 何かについて知らないね。例えば何か、例えば何かフルーツがあって、まあ、皆さんマンゴーって食べたことあるかな。なんか、まあ、マンゴーっていうとても美味しいあの南の国のフルーツがあるんだけど ね、それを食べたことなかったらわからないわけですよ。でこれを食べたことない人に向かっていくら説明したって、まあ、無理なのと同じで、でみな全ての人間がその自分の思い出によって作られたそういう部屋の中にずっと生まれて以来閉じ込められている、これが我々のリアリティなんですよ。これも毎回言うことだけどね、もう皆さん口あの耳にタコぐらい聞いてることだけども、まあ、毎回言いますこれは、ね、でところが我々はその思いによって作られた世界から一歩も出たことがないから、その世界がどれほど不自由なのか、その世界がどれほど息苦しいのかっていうことも分からないんですよ。なぜかって言ったら、もうその息苦しい部屋の中でずっと生きてきて、でその部屋以外を知らないからなんですよ。要するにその部屋とその部屋の外を知ってたならばね、だったら外がどれほどああ気持ちいいっていうのが知ってて、で中にああなんか気持ち悪いっていうのが分かってたならば分かるじゃないですか、この部屋がどれほど息苦しいかっていうことが、ね、ところが我々は知らない、外を一歩も出たことがなかったら知らないわけなんですよ、ね、で外一歩も出たことがない人間が知らないから、その外の世界がどれほど自由であるか、どれほど安らぎがあるか、どれほど平和があるかっていう ねで結局ね、その瞑想っていうのはもう一言で言っちゃえばその外へ出るっていうことなんですよ。あらゆる手段を使ってね、あらゆる手段を使って、でそのあらゆる手段っていうの中にあのいろんな瞑想メソッドがあるわけですよ、ね、でこれもずっと言ってきたことなんだけども、またねご存知のように瞑想メソッドでの間でまたいろいろ揉めちゃうわけですよ。何とか瞑想とかいいの悪いの間違ってるのどっちか上だの下だのってことでね、であるいはなんかパワーメソッドってものがあって、でそれを教えてくださいとかね、あの教えてくれないとか、なんかまあそういういろいろあるんだけども、でそういうことをずっとまあ私でもやってきて、一体これどういうことなのかなっていうね、これをずっと話し合ってきたんだけども、それ結局ね、我々の悲劇っていうか皮肉っていうかコメディっていうのは、その概念をの世界、つまりこの我々が閉じ込められたその小さな狭い部屋から、脱出するための瞑想であるはずなのに、そのための瞑想メソッドであるはずなのにね、皮肉なことに瞑想メソッドそのものが概念になってしまったことなんですよ。わかります？ここがもうコメディなんです。コメディであると同時に悲劇ですね、やっぱり。でもう本当に私もあのいろんな今いろんな人と会っていろいろ話をしてるんだけども、非常に瞑想メソッド詳しい人いるんですよ、ね、でまあ、それでまあいくらでもディスカッションとかできちゃうわけ、ね、だけど話をしててなんか変なんだよなっていうものを私は正直感じて、でその何が変なのかっていうのをずっと長い間分からなかったんです。私もだってこの人完璧によく理解してるしよく理解してるし、あのいろんなことも知ってるしね、あのやってね、でもなんかおかしいんだよなって、このおかしさは一体何なのってねずっと思ってて、で結局分かったのはね、そうなんかその非常に瞑想メソッドの詳しい人と話していても、その人からそのこの閉じ込められた部屋の外のあの自由な感じが感じられないという、ね、そういうことなんですよ。 で、まあ、これで、まあ、また、エクハラちゃんのオプラさんの話戻したんだけど、例えばね、オプラさんっていう、まあ、ちょっと待って、これはまた何のことか分かんないと思うけど、まあ、後で話しますけどね、が、まあ、ね、ま、前も、先週も話したんですけども、頭の中のおしゃべりをやめて、で、庭に出て行った。そして庭にはもちろんいろんな木が植わっている、花が植わっている。で、それをまあ普通だったら、ああ、何の木、ああ、何の花とか、ね、いろいろまあすぐおしゃべりを始めちゃうんだけども、そういうおしゃべりを一切やめて、これがどういう木でとか、どういう花だとか、そういう名前とかも一切捨てて、ただ木を見る。ただ花を見る。何にも喋らない。まあ喋らないと、口で喋るだけじゃなくて、頭の中でも喋らない。だから一切の概念化をしないで、名前をつけるってことは概念を与えるってことでしょ。要するにまたそれでよって概念の世界の中に入っちゃうわけですよ。だけどもそういうことを一切しないで、自然と対応したならば、自然と向かい合ったならば、そこにいかに生き生きとしたその何ていうかな、ものが生まれてくるか、木や花なんかがいかに生き生きとしているか、ね、それを、まあ、オプラさんは、オプラ・ウィンセイさんは感じたっていうことをこの間からずっと言ってるんだけども、で、まあ、彼女もあの中で、まあ、アナパナやって本当に非常にいい表情をして、で明らかに何かに触れた表情をしてるんですよ。ってことはどういうことかっていうと、そのずっと言ってきたこの我々を閉じ込めてる概念っていうこの部屋ですね、小さな部屋閉じ込められて、で息苦しくて、でそこからほんので一瞬でもいいからその部屋を出て、スーッと何て言うかな、外の新鮮な空気を触れた。でその外の新鮮な空気がどれほど新鮮で、どれほど生き生きしていて、それほどそこに安らぎがあってなものか、ね、でそこがもう本当瞑想の喜びの全てなんですよ。でそれはもう一瞬だけ触れることもあるだろうし、ずっと触れてることもあるだろうし、で触れることによってどんどん、もちろん単純な一つのレベルじゃないからね、だんだんだんだん深まっていくってことも当然あるわけですよ。だけどもこの自分を閉じ込めてきた小さな小屋の、が外れて、あるいはそこにひびが入ってね、で外の本当の新鮮な空気をに触れたその喜びですね、それを知ってるか知ってないか、もうそこに尽きるんですよ、瞑想っていうのは。であとはそこをどれぐらい長く感じることができるか、あるいはいつでも感じることができるかね。その何かの拍子でねぐるたまたまなった、で次はもうダメだったとかね、そんなんじゃなくて、はいじゃあやるってだったらもうすぐに感じることができるか、であるいは一日中だいたいそういうふうに生きていくことができるかってね、まあ、もちろんそれは差があるんだけども、でもその窓を開けたあの新鮮な感覚ですね、これを知ってるか知らないかの違いなんです。で結局ずっと私がなんかこれなんか変なんだよなってずっと思い続けてきたその変さ加減というのはどこにあったかというと、どれほどその瞑想のいろんな概念を積み重ねたとしてもね、ってことは瞑想のいろんなメソッドの知識とかなんとかを積み重ねたとしても、それ結局やっぱり概念なんですよ。で例えば瞑想メソッドだったら本当に特にテラバーダの瞑想メソッドって本当に きれいにそのなんていうかな、構造ができてますから、ある意味その概念化しやすいんですね。非常に概念として非常にきれいになってるから。でそれをまたみんな誤解しちゃって、あこれはこう順番にやっていけばこうなるんだなってね。でだって実際そう言ってるんだから、メソメソってな、はい順番にこうやっていけばこうなりますよってね。だけどなんかそこにちょっと違うんだよなっていう思いがずっとあったんですよ。でそれ何なのかなって思ったら、 結局これ全てやっぱり単なる概念なんですよ、コンセプトなの。だからどんなにこういうことに詳しくなったとしても、それまた今までやってきた概念をもう一つ余計いろんな概念を付け加えちゃったっていうだけに過ぎないし、だけどもこの概念が瞑想に関する概念だから余計に話がこんがらがっちゃうんですよ、ね、でなぜかって言ったらば、瞑想に関する概念が加わったからいかにもなんか瞑想やってるっていうふうに本人思い込んじゃうじゃないですか、ね、で実際これどうするか、まあ、ペラペラ答えられちゃうんだからなんか瞑想の専門家っていうね風に見えちゃうじゃないですか、ね、でだけどなんか違うんだよなって、何なんだろうこの違う、なんか違うって感じはってずっと思ってたんだけど、結局それは瞑想という瞑想メソッドのいろんななんとかかんとかっていう概念がまたその人の中に加わって、今までの他のいろんな概念があった上にさらに瞑想の概念が加わったっていうだけで、余計になんかこの閉じ込められた部屋がの壁が、まあ、さらに厚くなってしまったっていう、ね、結局そういうことなんだと思うんですよ。だから私が今日何を言いたいかっていうと、その瞑想メソッドとかね、そういうことは確かに大事です。で瞑想メソッドを見ていけばこういうふうにあの段階を追ってるっていうのはその通りですよ、ね、だけどもそこで絶対に間違ってほしくないのは、瞑想メソッドっていう概念をただ積み重ねていくだけの間違い、それを犯してほしくない。だけどもこれはね非常に間違いやすい。なぜかって言ったら、なんとなくそんなことやってると瞑想に関する知識がどんどん増えていくじゃないですか、当然ね。でなんか修行が進んでるような錯覚をするんですよ。これはもう錯覚です、はっきり言います。全然進んでいません、ね、だって本人知ってますよ、全然自由になってないじゃないですか。自分が全然自由になってないことを知ってるじゃないですか皆さん、ね、でそれが分かれば、なんか自分がなんか違やってること違うなってことが分かるはずなんですよ。で瞑想っていうのはね、あのこれもずっと言ってきたけども、これはもうティクナタンさんが散々おっしゃってるけどもね、正しい先生が正しいメソッドを与えたならば、その一瞬でもう皆さん自由になってなきゃいけないんですよ。っていうのはもう一瞬であったとしても、この皆さんを閉じ込めていた狭い部屋がね、いい隙間が入るんですよ。隙間が入って新鮮な空気が入って、この新鮮な空気って今まで一度も吸ったことがない新鮮な空気なんですよ。だからあーってなるわけね。だけどまた太りちゃったけどねまた太りちゃってだけども正しい先生が正しいメソッドを与えて、皆さんが正しいやり方をやったらば、その瞬間、今日初めて生まれて初めて瞑想する人であったとしても、一瞬であってもそこにひび割れは入るんですよ。入らなかったとしたら何か間違ってるんです。ただいかんせんこのひび割れはまた閉じちゃうんだけどね。だけども少なくとも外の新鮮な空気を皆さんは吸うことができる。でそれさえ分かれば、ああ外には新鮮なものがあるんだってことが分かるでしょ、ね、でそれで自分がどれほどあのそういう中に閉じ込められていたかってことも分かるんですよ。でだってこの中はよどんでるんだからね、よどんで息が苦しくなるわけですよ。で自分が普段いるとこは非常によどんだ空気の息が苦しいとこだ。だけどもその外に非常に新鮮な空気の世界があるんだってことが分かる。そこさえ分かればあとはねもう大丈夫なんですよ。なぜかって言ったらもう皆さん知ってるんだから、そういう世界があるってことだ、ね、ただ皆さんの問題はあのこれがちょっと一瞬だけちょっと回転また閉じちゃうっていうねだけの話であって、でもその外がそういう世界があるってことさえ知ってればね、あとはまあどれでもあるんですよ。でここから今一応今日の話一気にまとめていきますが、チベット状況について一気にまとめますからね、ここからね。でチベットの人たちがね、で一気にまたチベットの話に戻るんだけども、チベットの人たちがなぜずっと言ってきたでしょ、要するに原則が違うんだってね、あの北京政府ともそして日本のジャーナリストとも原則が違う、だから この北京政府やジャーナリストがこれを理解できない。なぜ理解できないのか、元素が違うから。どうして？チベットの人たちはやっぱり知ってるんですよ、この自分のこの閉じ込められたものが開いてこの世界に、ね、神聖な世界がある。なぜかって言ったらば、これを一番大事なものとしてダルマっていうのももちろんできてるし、でこれを一番大事なものとして自分の生活っていうものも成り立たせている。だからその一番そのチベットの人たちと北京政府や日本のジャーナリストが違うのは、結局人生において一番何が大事かっていうところが根本的に違っちゃってるんですよ。でなぜそのここが違うかっていうと、その北京政府とか日本のジャーナリストっていうのはもうこの狭い世界から出たことがないから、この狭い淀んだ空気の外に何かがあるっていうことが理論としても感覚としても分かんないんですよ、ね、だけどもチベットの人はそこが分かってる。でもちろんね、そこを完全に分かってる人と、なんとかぼんやりとながら分かってる人とね、もちろん差があるに決まってない。それはもうチベットだって誰でも方が初めからお百姓さんまでね、いろいろいるんだけどね。だけどチベットっていうのは民族全体としてもうそこが分かってる。で民族全体の生き方としてそれを一番大事なものとして生きていこうっていう、ね、そういうふうになってるんですよ。だからまあ法王様のもう笑っちゃったんだけども、法王様もう今最悪の状況じゃないですか。でも BBC の記者なんかもう真面目な顔してインタビュー、法王様どうするんですかってやるんだけどね、うわーっていきなり笑うんですよね、あの人がね。もうチベット人が今何人も殺されてるのにね、まあ、もちろんそれは法王様が何も感じないからじゃないんですよ。それは法王様ぐらい今の苦しみを苦しんでる人 いないんだけどもね、もちろん苦しみは苦しんでないんだけども、だけども同時にこ の, 世界を知っているから、その世界から見たら今のやってることを全ておかしいんですよ、ね、北京政府をやることもおかしいし、ね、全ておかしいわけですよ。だから笑わずにはいられないって部分もあるわけ。だけどもだからといってもちろんこの状況はものすごい深刻なわけで、ね、だから非常に苦しまれてるのも当然そうなんだけど、だけどもなんか普通の人間もう皆さん考えてみてほしいと、今誰か今王様のあそこの場所に立ってとんでもないですよ、気狂っちゃいますよ、ね、気狂っちゃうけども全然、まあ、もうもちろんかなり今深刻な顔してらっしゃるけども、でもわはははって未だに笑っちゃってますから、あの人もね。だからなぜ あそこまで余裕があるのかっていうところなんですよ、問題をね。で結局それはその我々を閉じ込めているこのね小さな小さな部屋の外を知ってるからっていうことなんですよ。で外が知ってたら外を知ってて、でも、もちろんここにいるのはそうなんだから、これをやっていかなきゃいけないんですけど、だから結局そういうことになるんですよ、ね、でね、まあ、もう一気にもう我々の瞑想とチベットの状況について一気にまとめちゃいますけども、結局瞑想っていうことは、まあ、一言で言えばこの我々の閉じ込めているものをぶち壊していくこと、ね、概念をぶち壊していくこと。だけども瞑想っていうことにおいて、我々が陥る最大の過ちは同時にコメディなんだけども、瞑想っていうものも概念の対象にしてしまうという、そこに尽きるんですよ。で瞑想っていう瞑想メソッドっていうなんか知識が ますます増える、あるいは瞑想を当然そういうものとして理解しようとする瞑想の概念化ですね、概念として捉える、コンセプトとして捉える、それがますますなんか上手になってしまう。でだからなんか瞑想については瞑想のエクスパートって言って、なんか瞑想については非常に詳しいんだけども、だけどもそれはただ瞑想の概念をただたくさん持っている っていうだけの話であって、全然 それをあのこの概念の壁を破ったこの自由なことを知ってるってことにはならないことなんです。でそれをね、あのジョガミツルンパっていう人はあのスピリチュアルマテリアリズムって言ったんです。でスピリチュアルマテリアリズムは非常に有名な言葉なんだけども、これはね、なんていうのかな、あのスピリチュアルなことをやってなんか物質的に何ていうかな、その儲けようとかね、なんかコマーシャルイズムになってとかね、なんかたくさん本を売って儲けるとか、メソセンターでなんか儲けるとか、商業主義がいけないとか、そんな浅はかなレベルで言ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、ジョガミツルンパ・リンポチェが見抜いたのはね、あの仏教とか何とか言って、スピリチュアルが何とか言って、もうそうすることによってどんどん余計にエゴが大きくなっていってしまっている、そのおかしさなんですよ。つまり仏教って無我でしょ、エゴを超えることじゃないですか、ね、でもエゴを超えるっていう教えによってエゴがますます大きくなってしまう、これは一体何なのってことなんですよ。で非常にそれは簡単なことでね、全く同じことです、さっきの瞑想と。要するにエゴを超えるなんとか、無我とかエゴを超えるなんていうのも全部概念なんでしょ、概念でしょ。だからそういうことをいくら増やしてみたところで、ただ概念が大きくなっていくこと、瞑想メソッドっていう概念がただ増えていくことってことは、ますますある意味エゴが大きくなることだし、だからそれをあのスピーチャーマテリアリズムって言ったり、ジョン・ジョン・ベッジにおっしゃっただけなんですよ、ね、で我々のから言えば、ただ単に瞑想メソッドの概念化がさらに進んで、さらに私らを閉じ込めているこの、ね、壁がますます厚くなってしまったというそういう悲劇というかコメディなわけで、だから我々がやらなきゃいけないのはそこを打ち破って本当に新鮮な空気を吸うことです。それにはもう瞑想メソッドいろいろあるけども簡単なんですよ。要するに概念化をやめるってだけなんですよ、ね、概念化をやめる。だから例えば自然だったらば、あれは何の木とか何とかやめてただ見るっていう、ね、まあ花を見るとかまあいろいろあったんだけども、ね、で瞑想っていうことだってただ息を見るっていうね、息を吸ってること吐いてることを一切の概念化をやめてただ見るっていうだけなんですよ、ね、そうすれば息を吸っていることに気がついている、息を吐いていることに気がついている、その時にもう一切の概念化はやめ終わってるんですよ、ね、だからもう自然を見るように息を見ること、その時に概念化がやまって、我々はこの我々をずっと何十年間閉じ込めていたこの枠から出ることが、そしたら人生観変わるじゃないですか。我々の根本的にね。我々にとって一体何が大事か、あるいは何が大事じゃないかっていう根本的な人生観が変わるわけです。それはまあ個人において。で、もしある民族がね、民族全体がもう長年ずっとそういうふうな生き方をしてきたならば、ある民族全体の生き方、全体の価値観っていうのは、他の民族と比べて違うということはあり得るわけですよ。それがチベット民族ですね。チベット民族の人たちは根本的にはその価値観が違ってるんですよ。だからその北京政府がどんなにあれしてもダメだったわけ。で結局自分たちにとって一番大事なものをの自由を奪われてるってことの恨みっていうのか、まあ恨みって言っちゃいけないけど、ことのあれがまあ怒涛爆発してしまう。だから今日はその、まあ、チベットのことを話してきたけど、別にそのチベットの状況について私は皆さんにたくさん知っているはずもないわけで、ただ私が知っているのはね、その日本のジャーナリストとチベットの人たちの決定的な違いについては分かりますから、そこが、ね、違うんです。それが違ったならば、そのある民族全体が、の生き方が全て違ってきてしまう、ね、だからそういうこと、その違いがあるんだっていうことを理解すればね、 まあ、なぜ彼らが愛することになったのかは理解できるし、で日本の報道とか北京政府の公式発表とかがいかにずれてるかっていうのも分かるし、でじゃあ問題はじゃあこれからどうするかってことだけど、まあ、それは、まあ、王様の中心に、ね、うまいことをまとまって多分私は結構行くと思うんですよ。もう国際的なサポートがもうガンガン来てますからね。北京政府だって何今の状況でいいとは思ってないに決まってますから、行くと思うけども、だからまあそういうふうに、チベットっていう、のこの状況をあれしてね、日本の我々とは全く違う、価値観生き方をしている人たちがいるんだっていうこと、そしてその、根本な、なぜそういうふうになるかっていうことは彼らが一番大事なことをやっぱり分かっているからだっていうことなんで、その一番大事なことをは我々もね今概念化をやめて、この自分を何十年も閉じ込めてきたこの分厚い、ね、壁を破って外の空気を新鮮な空気を吸うこと、それがもう瞑想の全てです。でそのこの壁の打ち破り方ってことでいろんな瞑想メソッドがあるんだだけの話であってね、それはどうやって打ち破ればいいかっていうだけの話だって、だけどもここで大きな罠があるってことね、要するに瞑想メソッドっていうものも概念になってしまう、これはめちゃくちゃ 大きな罠ですから、落とし穴ですから、そこに気をつけてください。いやそれに気をつけてもらったらば、私が今言ってることをもう理解してもらえると思うし、でもし私が今言ってることを理解できないっていうのはやっぱり瞑想をやっぱり概念として捉えようとしているってことなんですよ、ね、概念として捉える、つまり、はい、瞑想メソッドってこういうあれでしょ、1ページが2ページが3ページがあってここも綺麗になってるんですよ、ね、だけどこんなことを、まあ、これ大事ですよ、でこれを私も説明できるし、まあ、いつか しますけどね、だけどもこれをただ概念として理解していったらまた概念が分厚くなるだけの話であって、そんなこと今する必要ないんですよ。それよりかガンとねこの自分を閉じ込めている壁をぶち破って、で新鮮な空気を吸うこと、そこに過ぎるんですよ。でこの新鮮な空気ってこれからどれほど新鮮かってことさえ分かればね、あとはどうやって、まあ、打ち破っていくかを、まあ、やっていけばいい。だけどもとにかく皆さんに分かってほしいのは、この壁を打ち破る、ね、そしてでこれは何も難しいことないです。とにかく一切の概念化をやめて今だったらば息を見るってただそれだけです、ね、だから今日思ってほしいのは別に決めてのことは、ね、じゃなくて今日は結論としてはね、もう一回自分は瞑想というものを概念として捉えているいないかどうか、捉えるのはいいんですよ、まあ、概念としてはきちんと抑えなきゃいけないんだけども、私が言っているのはまあ、そうした上でね、実際に瞑想をやるときにまでですよ。だからこうやって勉強するときは概念として理解しなきゃいけないんだから、それはそれでいいんですよ、概念として、ね、理解しなきゃいけない、でそれはその通りです。でも実際私が言ってるのは、実際にここでやるときにこれは捨ててください。捨てなかったら皆さんこれを続きやってるだけのことですよ、ね、これを全部分かった上で全部捨てて、全ての一切の概念化を捨てて概念の外に出る、これをちょっと頭に入れてください、ね、そうしたらば皆さんをずっと長い間閉じ込めていたこの、ね、ものを打ち破ることができます。ごめんなさい、まあ、今日もまためちゃくちゃなんかまとまりのない話になったんですけど、まあ、このインターネットを、ね、通じて聞いてる人もぜひね、自分の瞑想がそういう罠に落ちていないかどうか、そこをもう一回ちょっと確認してください、ね、でっていうのはもう私あまりにも多くの人から私瞑想やってんだけども全然進歩がないんですとかね、いやってこと聞いてきたんです、おかしいんですよそれは。で 言いますけどもね、何年もやってて進歩がない、1年やって進歩がなかったら2年やって無理です。なぜかって言ったらそれ間違ってるんです、あなた。今言いますけどね、やり方間違ってます、ね、正しいやり方さえすれば今日この瞬間に結果は出ます。結果が出ないとしたら間違ってるんです。で、間違ったことを1年やっても2年やっても3年やっても同じです、ね、1年やってダメだったらダメだけど3年やったら大丈夫かっていう話ではありません、ね、だからもし皆さんの中で1年やってダメ3年やってダメだと思う人がいたら一回一方案来てください。私がどうがどう間違いかちゃんと言いますから、ね、だから瞑想やって全ての人に言いたいんだけども、もし皆さんが瞑想やってもなんか全然進んでいない、ね、と言うんだったらばそれはやり方がおかしいです。皆さんの努力不足じゃなくてやり方そのものがおかしいです。瞑想っていうのはそういうもんじゃありません。瞑想っていうのはやった瞬間に結果が出なきゃおかしいんです、ね、出ないとしたらそれはやり方が間違ってます、ね、そう思ってくださいですか。で、そう思ったらね、もし出なかったとしたら一回相談に来てもらったらちゃんとどこがおかしいか言いますから。で、多分それは皆さんは瞑想概念として捉えてるからだと思います、ね、そこをちょっと、もう一回検討し直してください、ね。今日はちょっとチベットの話がいきなり瞑想まで来ちゃったんだけど、まあ一応そういうことで、ちょっとまたチベットに戻って、まあね、とにかく、これ以上の流血が続かないように、ね、本当にちょっと皆さんの、まあ我々のできる範囲でね、いろんなことをしていきたいと思いますので、一緒にね、やっていきましょう。はい、終わります。